今日は三位一体の主日ということで、主の御昇天とそして聖霊降臨と続いて今日の主日ということですが、先の二つの祝い日は、ありがたく、そして祝えばよかったわけですが、今回のこの三位一体の主日はですね、やはり特別です。というか分かりにくい祝い日です。何よりも三位一体という言葉は聖書に出てきません。これは2世紀の終わる頃でしょうか、テルトリアヌスという人が作り出した言葉だと言われます。第一、神様は三人いらっしゃいますが一人です。言葉がまず矛盾してますよね。だからそういう、こう私たちのこう知性では計り知れないというか理解しようのない祝い日なんです。だけどよく使いますね。政治に必要な三位一体がある、選挙運動に必要なものが3つある、そういうことも三位一体とそういうことで言ったりもしますけれども、もちろん、私たちにとってですね、皆さんにまず聞きたいんですが、三位一体といった時のこのイメージ、まず何を思い浮かばれますか。三位一体、誰か言ってもらえませんか。話がしやすくなるんです。そう、10分で終わらないといけませんので、もうそういう暇がありません。三角形ですよね。でどんな三角形かというと、聖法三角形なんです。父と子と聖霊。ナザレのお告げの海戸でしたかに行ったことがある方は、正面にあまりいいセンスじゃないと思うんですが、大きな三角形があって真ん中に目のついた絵をご覧になったことないでしょうか。三位一体、均等でないといけないわけなんです。つまり呼吸がぴったり合ってる方々、これが三位一体。その三位の意というのはペルソナですよね。三つのペルソナ。ペルソナということは人格という意味です。だから神様は一番バランスの取れた人格者なんです。で、私たちの理想はこの人格者である神様なんです。父と子と聖霊、一糸乱れぬ、その姿、やっぱ私たちが憧れる姿ですよね。だけど私たちは三位一体は信じてます。だけどみんなそれぞれバラバラの三角形です。なんとなく都合の良さそうなところにドーンと行ってみたり、あまり面白くないと思ったら無視してみたり、三角形は三角形信じてますけれども、どうもそこら辺りのバランスが悪いんです、私たち。で、今日の目的、祝いの目的はですね、私たちも人格者になるということです。どうしましょうか。人格者と言われたら、いやそれは人ならいいかもしれません。私は下を向いてしたくなるんですが、いや、これはですね、本気で目指さなければ教会は変わりません。みんなが自分の好きなことをやってたら変わらないんです。これはバランスが悪いんです。分からないことがあったらすぐ文句も言いたくなります。私もいつもそうです。イエス様に文句言いたいこといっぱいある。聞きたいこともたくさんあります。なんでもう少しスッと分かるような説明してくださらなかったんですかと、聞きたいことも あるわけですが、しかしそれでもです。それもアーメンと言って飲み込みながら、いいようにしてくださいと。この円満さが大事なんです。このバランスがいいというのはですね、今日私は今から余計なことを言うと時間が足りないんですが、お母さんやお父さんたちに話をしないといけません。テーマはですね、子育ては子育てというタイトルなんです。子供を育てる、それは子、私、ペルソナです。個人、日本はそれが足りないんです。出る釘は打たれる。で、みんな同じようにしないといけない。でも本当に一人だけが飛び出したらやりづらいんです、とても。だからそういう私を知る、 私は今どの吹きの三角形にいるだろうか。バランスよく人と生きようとしているだろうか。ヤコブの手紙にありますね。行いが伴わない信仰は死んだものだと、すごい強い言葉です。行いが伴っているでしょうか、私たちは。そう言われてみればみんなやっぱり下を向きたくなります。それでもです、私たちはこの理想を失ってはいけません。理想を私の中から、ああそれはできないことだと簡単に捨ててしまってはいけないんです。私たちはどこかにとんがっている生き方をしてますが、しかし一人になった時に立ち止まるのはこの三位一体なんです。自分の趣味でも生き方でもありません。私たちが立ち返って自分を振り返るのはこの三位一体なんです。この父と子と聖霊のこの息の合った交わりの中に、私たちはお互いに招かれたいと思っているのか。まず家庭の中でどうでしょうか。お隣ご近所どうでしょうか。これがヤコブが言う行いが伴わない信仰、そういう自分の中に意識がなければ、これは死んだものというこの言葉が出てきますよ。ヤコブの2章を読んでみてください。行いが伴わない、三位一体の神様、あれはもう理想で終われば、行いも何も生まれてきようがないんです。私たちは何とか弱いけれども、そこにいつも立ち戻って、そうだな、自分の何がとんがりすぎているのか、何が足りなさすぎるのか、まあ皆さん全部にしてみたいことがありますが、エゴグラムって聞いたことありませんか。エゴ、私、グラム、私が何グラムでいくらの値段があるかということじゃなくてですね、自分自身を眺める、まあ、一種のワークショップなんですが、作業なんです。私たちの問題は自分自身がよく分かってないということなんです。どの付近までとんがってて、どの付近が足りないのか分かりません。でもそれは心理学のテストで少し出てくるようです。エゴグラム、そのいつも均等にバランスが取れているのは父なる神様なんです。だからこの神様のバランスこそが、父と子と聖霊のこのバランスこそが全人類の理想なんです。あの福祉国家の北のヨーロッパにしても、そのバランスは神様にはかねません。みんなが幸せだという、なんとか南の国の、どこでしたかにしても、やっぱりかなわない。しかし私たちがですね、毎日ここで祝うのは父と子と聖霊の三位一体の神様を祝うんです。いつもそこに目指そうとして歩み直すために来ているんです。だから今日は厳しい祝い日なんです。まあこれがなければ、聖霊降臨ぐらいで終わっていれば、私たちはなんとなくのほーんとして生きていいんですが、今日はその突きつけられているんです。あなたはどうしたいですか。あなたの信仰の根幹はこれです。で、まあ、話は少し最初の朗読のことを話そうと思ったんですが、箴言を朗読してみてください。よく分かりませんが、しかしなんとなくこうホッとするんです。学校をそうして神様を讃える、これはみんな調和に満ちてます。この聖書が書かれたのは紀元前の600年頃だと言われますよ。あ、ごめんなさい、紀元前の300年です。しかしあの創世記のこの人はですね、創世記にあるあの初めに神は天地を創造されたというあのイメージにですね、重なる箇所なんです。300年ぐらいの時代の差があります。この聖書はあの創世記が書かれた300年後のものだと言われます。神様が一つずつ声をかけられると形となって現れていく。天地創造ですよね。あそこにあるのはテーマは調和なんです。創世記の最初の後。まさにこの箴言、箴言というのは格言の言葉という意味ですよね。300年ぐらいの、まあ、ソロモンが書いたと言われますが、まあ、必ずしもそうじゃない。その頃の人たちのこれは知恵なんです。信者として生きる知恵をこうして書いてあります。それの究極の姿です。で、私たちは聖歌を歌ったりお祈りしたりしますが、こういう理想を いつも持ってないといけません。理想がない教育はありえません。理想のない信仰もありえません。私たちはこうなりたいんだと、まずは今言いました、お隣ご近所、まずは家庭、少なくとも身近な人たちの中であまりとんがった生き方をしない、なんとなくみんながにこやかになるような生き方がしたい、この素朴な理想こそ私たちが共有しておくべきものです。今日は三位一体の神様、人格者である、まあ、者という言い方はふさわしくないかもしれませんが、まあ、あえてそういう方を私たちは理想として生きていきたいという思いを新たにして、今日は神様を讃える一日としたいと思います。